山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
この間内山隆さんというですね哲学者の方をセミナーでお呼びしておっしゃってたのが、農村の寄り合いというその、ミーティングですよね、ミーティングがあるんですけど、そこに参加しているのはそこの、農村の人たち以外にもいると、その地域の、先祖霊であったり自然の、精霊というかですね、そういう、あと動物であったりとか、自然の生き物というものも、入ってくると。ですんで、なんかその空気感というものを共有しないといけないというかですね、じゃあその先祖の思いとかって一体どこにどう書いてあるんですかとかっていうのは非常にやっぱナンセンスで、それを読み取れよということになっちゃうんで、
だから先祖がということは今度は子孫へみたいなこともそこに含まれるんですよ ね、 そうですね。あとは生物多様性じゃないけどその村に住んでいる全ての動植物、昆虫に至るまで、そいつらのちゃんとことも考えてるかとか、
そうですね、
そういうことまで、哲学的に言うともっとスピリチュアルな感じで、全部の生命全体を一つの、循環のチームとして考えようっていう、そんな感じですかね。
そうですね。
深いな。
そうなんですよね。
それを都会からポッと行って間に合わないですかみたいな、聞いてねえしとか言ってね。
そうなんですよ。そ
こで超聞いてねえし
理屈を持ち出すともうダメなんですよね。もう反論もされずに無視されるっていうこと
いや確かにね。でもそういうことをどうだろうな、やっぱりどこに行ったらそういうあれをちょっと仮免許ぐらいのところまで行けるんですかね。やっぱり明日からに行くしかないですかね。
そうですね、そこの役割を担いたいなと。
そういう道場の中にそういうことも教えの中に入ってたりするんですか。
そうですね。
それはそのセミナーでこの間
セミナーもそうですけどね、あとは体験をすごく重視してますんで、農村で滞在しようという研修をやってますんで、やっぱりそこで生きてらっしゃる人たちと、もう寝食共にするっていうことが一番いいと思うんですね。
そうですね。だから農作業のね、一つの、作業手順みたいなものだったらそれ割とできるとは思うんですね、それこそね、そんな難しい技術がいるというよりもここをこう耕して、何センチのところに種植えなさいとかね、だからそれじゃなくて多分今の伝統とか文化とか人間の営みとかその地域の風習とかなんかそういうものがとっても大事なんだけど、都会はそれを全部こうなくしてきたと、で地方はそれを大切にしながら、さっきの勤め暮らし稼ぎが大切にしながらそれをあるっていう。
そうですね。
だからそれを保守的とか古いとかいうことじゃなくてね、そのこと自体がその部族民族がその地に暮らしているということ、イコールそういうことですね。
そうですね。
そのことを理解せずしてやってもうまくいかないと、だから海外に進出していくと似てるかもしれませんね、なんか
そうかもしれませんね、
拠点作るときにね、そのいわゆる企業倫理みたいなの持ってっても全然ダメで、実はその国のなんか風習とか手順、いわゆる脈々と続いてきているものを理解しないと地元の人たちうまくいかないとかね、
そうですね、
そういうこととはやっぱ全く同じじゃないかもしれません。
そうなんですよね。結局明文化すると、何かが漏れるん
ですよね。
ですね。
ですね。
で、こと上げしないとか、神道の発想とかにもあると思うんですけど、
こと上げしないってどういうことですか。
言葉にしないって
、こと上げしない、
あと言霊の発想もあるじゃないですか、日本ではその、悪い言葉を使わないとか、悪い言葉を使うとそれが具現化するとかって。
そうだから今の原発もそんな縁起でもないこと言うなって言ってみんな嘘ばっかり言ってますけど、ね、あれもしかしてそういうこと言ってる人いるんだよね。
そうですよね、
要するに日本の言霊文化とするとね、 その悪いことが起きるなんていう最悪の事態を想定してなんて縁起でもね、
そうですね、
直ちには影響ないし、もう全然安全安全って言ってないと大変なことになるっていう、なんかそういうのもあるらしい
ですね。そうですね、それがなんかリスク管理能力の欧米と日本の違いみたいなことで言われまして、それどっちもいいとこあると思うんですけど、ただ農村はやっぱり あんまり最悪なことっていうのは想定しないですよね。起きたら考えればいいんじゃないかっていうところはあるかもしれませんね。はい、まあ、本当にいいところ悪いところですね。ですんで、まあ、単純に僕らはそのじゃあ農村の文化をそのまま継承しましょうというよりも、これからは都市と農村がちゃんと融合して互いを理解した上で新しいものを作っていくっていう発想の方がいいだろうなと思うので、
うん、僕一つねやっぱりね、はい、重要なキーワードはね、
はい、
かっこいいだと思うんですよ。
はい、
要するにこれはどういうことを具体的に言ってるかじゃなくて、やっぱ若い人がなんかかっこいいよね、ああいう暮らし方っていう風になっていくと、こうやっぱりそこに向かっていこうとすると思うんですね、
はい、
なんかすごくやっぱり左脳的に考えて、いや食の自給率がこうだから、でグローバリゼーションがこうで、金融経済がもうこういう風になってるから、だからそれしかないんだみたいな、その分析脳でやってってもなんかそこにワクワク感あんまりないので、
はい、
なんか例えば俺あの人に憧れてんだよなとかね、あれかっこいいよねとか、なんかそういうそんな要素も必要なのかなって思うんですよ。
そうですね、
もちろんそこにそのかっこいい人が、分かりません誰か、その人がすごく地元の人たちとうまくやってるとかね、そこの村に新しい何か風を吹き込んでるとか、で新しいまた、1+1が4にも5にもなってる感じがあるとか、なんかそんなあれなんでしょうね。
そうですね、ロールモデルというか、まあ、ロールモデルっていうのもまあ都会のその価値観の延長にあるかもしれませんけども、ただそうですね、都会の人を動かすんだったら今の都会の人の頭にある言葉というかイメージを使わないといけないと思うので、まあ、そこはまあ自分らもやっぱりどんどん実践をして、ですね、都会での活動よりどんどん農村の活動を僕は増やしていきたいと今は思ってるんですけど、そういう形で、いろんな人に、捜査とかにですね、まあ、あとは千葉でいろんな連携してる各地に、人を送り込めたらなとは思ってますね。
だからまあ、はい、今の話は1年2年でできる話じゃなくて、例えばかっこいいとしてはもう多分何十年もそこに住み着いて、その活動を多分やってね、
そうですね、
でもそんな人が情報として入ってくるようになったじゃないですか、
はい、
何々県の何とかさんっていう人が、はい、もうそこに住み着いてこんなこと脱サラやってこんなことやってますよみたいなのが、今なんか点在してた知らなかった情報がやっぱりそういう高間さんみたいな活動をやられてる方たちのチャンネルを通じて、こんなつわものいますよと、こんな人がこういうあれやってますよとか、だからさっきの塩見さんとかね、
はい、
そういう方たち その考え方が知られるようにはなってきてますよね。
そうですね、
注目されだからメディアも注目してるというか、
そうですね、いろいろと今取材も結構来てますし、
そうですね、はい、だからそういうのが多分もう少しすると線でつながり面になっていくっていう、それが多分今この311以降とか加速してるというか、
そうですね、で、ただあれですよね、メディアがもしその後ろのスポンサーですとかいろんな、しがらみの中で運営されてる場合だと、そういう活動にあんまりフォーカスできないんですよね。
ね、どういうこと、どういうこと、スポンサー絡みでしがらみが出てくるんです
ね。しがらみのあるメディアさんは、そういう活動に、あんまり取り上げられないというか、というのは、そういう活動の先にはそういうメディアがそもそもあんまりいらなくなっちゃいますし、大企業がいらないという世界になっていきますので、
そうですよね、
結局自分の首を絞める取材はしないっていう方向に、
そうか、あ、じゃあメディアじゃないんだ、ごめんごめん、ネット
ネット
メディアダメ、 この領域はメディアはダメです。スポンサーがあって大企業応援ですから、
はい、
企業を疲弊させてしまう、
はい、
半分は農業なんてふざけんじゃねえよってまあいうことですよね。
そうです、 GDP 下がるし
GDP 下がるしね、税収落ちるし、
自分で作られたら誰も買わなくなっちゃうしっていうようなこと
で、食えてんのに納税しないやつが出てくるみたいなね、そういうことですよね。
そうですね、
だから結局でも究極言うとね、やっぱりその貨幣経済じゃなくてそのっていう風になっていく、外今みたいに本当にあの現金収入すごくなくて納税額すごい少ないのに飯には何も困ってないみたいな。
そうですね、
でも実際はそれが豊かなんだけど、うん、国も大企業も、うん、あのそれを望んでないという、うん、そこのこうベクトルというか真逆のベクトルが働くと、サラリーマンになって現金収入高くしなさい、そうすれば納税はかっちり取れるし、
そうですね、
保険も厚生年金もがっちり取れると、うん、でほらかけてこそこそ何やってんだみたいな、
そうなんです。
そのうち反応反響取締り法かなんかが出てる反応反 X 取締りです。
これはちょっと大変な問題になっちゃいますけど僕らにとったら、
あの仕事よりも農業生産の方が多くなったら、はい、それは、課税対象にするとかね、いや、やるなそれぐらいは当局は。
そうですね、うん、
それがもっとメジャーになっていったら、国力低下するとか国賊とか言われるようになって、もうネットで血祭りにあげられると
結局お金ベースに全てが回ってますので、 そのお金を稼げる方向に未来に なってないと、うん、最後のゴールがお金を稼げる方向になっていないと、回っていかないんですよね、うん、で例えば、
ね、それ既存経済がって既存のシステムがってこと、そうじゃなくて、
私たちの活動のような、
やっぱお金を稼げるということは大事だということですね。
ですね、うん、私たちは教育のビジネスをやってるつもりなんですけども、教育のビジネスって世の中のビジネスを見てみますと、例えば塾とかって、いい大学に入る、うん、いい大学に入るといい企業に入れてお金が将来的に稼げるから、だから親が投資するわけですよね、うん、で教育のビジネスはほとんどそうなんですよ。資格の学校も全部そうじゃないですか、はいはい、資格を取ればお金が稼げるようになるから、はいはい、だから投資と考えてお金を払う、うんうん、でもうちの会社の教育ビジネスは、行くとどんどんお金がなくなっていっちゃう方向があるんですよ、
ええ、
稼げない、まあ、稼がない、
ええ、
主体性を持って稼がないライフスタイルにシフトしようということなんで、うんうん、そこに大量にお金を払う人っていうのはあんまり生まれづらい構造になっていまして、
なるほどね、
まあ、ですんで、全てにおいて僕らの活動はお金がこうなんていうんですかね、あんまりついてきづらいループの中にあるんですけど、うん、ただここを突き抜けた時にもしかしたら戦闘集団の方になんか入っているんじゃないかなって
なるほど、ね、
無双しながらなんとか生きてます、
はい、うん、でもまああれだよね、お金 でも食えるっていうことが大事。
そうですね、
そこが何より心が一番安心安定なのは食えるっていう、だから今だから本当に今お金出して買えてるものが5年後も10年後も同じように買えるかっていう、そこをどう考えるかだ、
そうですね、
だと思うんですよね、
現金収入は下がっても、精神的満足度はもう何でしょうね、現金がの収入が下がる以上に上がるというような転換だと思うんですけどね、うんうん、
まいちゃんどうですか、例えばねイケメンでちょっとロン毛を後ろに縛ってね、
はい、
で結構、もう筋肉質で脅威が1メーター5センチぐらいある感じ で、 で足長くて、
はい、
でまあまあ、フリーというか自分でこう、IT 系のことをやりながら、君の彼氏がだよ、
はい、
うん、でそこにあるちょっとあれをお役所さんが土地借りてね、もうバンバン耕して開墾して、もう荒れ放題だったところを、うん、もうスコップとクワでガーって草抜いて、うん、手伝いながら傍らで、
はい、
でそこでブワーッと作物作りながら、まあ現金収入もポロポロ入ってくると、うん、そんなのどう？
今そうですねどうかな、
出身どこ？九州でしょ？
九州です。
都会人ぶらないでよ。
都会人じゃないですよ
今のはどうなの？
でもいいですね、やっぱりこうなんか自由にでき、なんかライフスタイルが自由な感じで、うん、なんでしょう、ノンストレスで暮らせそうな、
うんうんうん、まあありだよね。
ありですよね、うん、だから、まあ、突然こう反応反 X をこう急遽どこか仕事しながら
ポンっていうの
はポンっていうのは難しいんですけど、うん、でもこう身近なところで始められるかなっていう気はします、う
ん、
もうちょっとした
そうね。だから今のなんか今みたいな形って、
はい、
あのなんかイメージするとなんかありだよねっていう感じはするの、うん、でそこにこう一カップルだけだったらすごい寂しいけど、うん、そういう 若い人が何組かそこにいて、仲間もいて、その地域の人たちとも仲良くしてて、
うん、
なんかあなんとなくイメージをね、
そうですね、
ちょっとこう、うん、僕イメージしないとね何にも喋れない、うん、なんかあるかなって
うん
思うようになってきました。
そうですねありがとうございます、うん、ぜひそういう人が増えればなというふうに思いますね。
あの、はい、今日はありがとうございました。
いえ、とんでもないです。どうもありがとうございました。
本当にもういろいろあのバッシングされないようにね、そのあの、はい、アンチグローバル経済
規制されないように
そう俺もそっち組ですから、どっちかというと、オルタナティブなスタイルみたいな社会の実現だから、それはもう本当にもっと縮小してもいいんだと思うしね、
うん、
あのでもハッピーにどうやったらなれるかっていうことが多分テーマだと思うんで、
はい、
今日は貴重な話をありがとうございました。
いえ、ありがとうございました。どうもありがとうございました。
はい、高浜大輔さんでした。ありがとうございました。
ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。